それでは最初にお祈りしたいと思います。愛する天皇様、このメッセージの時はありがとうございます。生ける神ご自身が豊かに望み導いてください。今日もあなたに期待します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。最初にですね、先々週韓国にチームが使わされましたけれど、それの映像がありますので、それを見たいと思います。 電波が途中で終わりますけれど、ちょっと電波がね、映像に追いつかなかったので途中で終わりますけれど、まあ最初のね、ハン牧師さんが出てきたのと、あと最後の方に映画のね関係の方が出てきましたけれど、来週ですね、6月1日に、東京カリスマ聖会が新宿ハイアットリージェンスホテルであるんですけれど、その時にですね、さっき出てきたハン牧師、あの方が来てくださって、奉仕してくださる予定になっています。ですから、あの方はですね、ちょっとビデオで見れませんでしたけど、以前私たちのチームが韓国行った時お世話になったのとともに、一度日本に来てですね、奉仕してくださったことがあるんですね。で、今度また再び来るということで、また関係が深まったということです。そして、あの方は結構、有名な方って言いますかね、なんか、韓国で進学校の準福音の進学校の総長さんになられたということでね、そしてその就任式があって、それにギフツがまた招かれて賛美をしたんですね。それでその方がなんか書いた本っていうのは一般でも用いられているということでですね、かなりいろいろな影響力を持った方だということです。でその方が来週来られるということなんですね。ですから、参加できる方はぜひ行っていただきたいと思います。で、今後ともね、いろいろな関わりが開かれて、お互いに協力していくっていう話にもなっているようですので、ぜひお祈りください。それから最後の方に出てきた映画関係者の方々で、あの方々はですね、一人の男性の方は韓国で有名になったのブラックゴスペルとかいうね、映画、これの監督さんされたんですね。でその方は牧師さんなんですけれど、映画の監督もやって、そして韓国の200いくつの映画館でそれが上映されたということを聞いています。だから相当影響力のある、ね、監督さんでしょうし、そしてまたクリスチャンの、ね、映画に非常に重荷を持ってやっておられる方だと思います。そしてもう一人の女性の方は、さっきちょこっと字で出てましたけど、昔シルミドっていう映画がね、日本にも入ってきたと思うんですけれど、韓国のね、朴大統領の時代だと思うんですけれど、北朝鮮のね、諜報活動をするっていうことで、なんかやった。そしてそれが突然北朝鮮と韓国の仲が良くなって、そしてそのグループが解散して、そしてその後いろいろごちゃごちゃがあってですね、その特殊部隊が、結局悲劇の目にあったという形でね、そういう映画だったと思うんですけれど、それを作られた方だったんですね。でこれからもなんかいろいろ作っていきたいということと、それからまた日本にも来たいということでね、今度の白馬にひょっとすると来られるかもしれません。で韓国のね、有名な俳優さんも連れてくるかもしれないということをね、言っておられるので、韓流の映画に興味のある方はね、楽しみにしておられればいいと思います。で、非常に神様はね、いろいろな形で働きを進めようとしておられるなということを思わされます。で、私たちもこの映画ミッションというのがあって、そして、ハリウッドで26世紀の映画ということをね、示されてますけれど、それ以外にも神様がね、導かれる映画っていうのがあるでしょうし、そしてまたいろんな関わりが開かれてきたっていうのが、その一つ一つのね、道筋が整えられつつあるなっていうことを思わされます。ですからさらにそのためにもお祈りしておいていただきたいと思います。で、白馬のね、白馬に来てくださるということですけれど、白馬の申し込みがもうすでに始まっています。で、白馬キャンプっていうのは誰でも参加できます。ノンクリスチャンの方でも、あるいは他教会の方でもね。で、非常に神様の臨在のあるキャンプですし、そしてまた夏の白馬キャンプっていうのは賛美を中心としたキャンプなんですね。全国ゴスペルコンテストもあります。 でやはりそこの臨座あるところへ行くっていう時に、その時に神様が働いてくださるということをね、ぜひ覚えておいてください。ですからそういったところに行った時に、例えば、ノンクリスチャンの人がね、集会に出てもいないのに救われたとか、あるいはすごい癒しが起きたとか、そういうことを何度もそのキャンプを通してね、実際に表されています。ですから病気のある方とか、またノンクリスチャンの方でもね、連れてくることを通して神様が働かれるということをね、ぜひ期待してどんどん参加していただきたいと思います。で、メッセージの方に入っていきたいと思いますけれど、今日はですね、ヤコブの手紙の1章の2節から読んでいただきました。このように書いてあります。私の兄弟たち、さまざまな試練に遭うときはそれをこの上もない喜びと思いなさいと書いてあるんですね。で、皆さんも何度もこの御言葉は聞いているかもしれませんけれど、試練に遭うときって書いてあるんですね。で、よくよく見ると、もし試練にあったらとかね、あるいは万が一試練にあったときはとか、そういうふうには書かれてないんですね。ごく普通にさまざまな試練に遭うときは、つまり、試練は必ずやってくるってことを言ってるわけです。そして試練が来たときにはこういうふうにしなさいよっていうことをここで言ってるわけですよね。で、ある方はね、クリスチャンになったらもうハッピーで、もう神様が共にいられるからもう試練なんかないって言ってですね、言われる方がおられるかもしれませんけど、実はそうじゃないんですね。神様を信じた時からいろんな形で試練はやってきます。で、それは基本的には神様が私たち一人一人を整え上げるため、成長させるためにいろいろな信仰の、訓練を与えるために試練が許されるということがね、ありますけれど、それをぜひ覚えておいていただきたいんですね。そして神様は本当に私たち一人一人を愛して、本当にこの信仰が成長した大人としてなるようにですね、導いておられるということをぜひ覚えておいていただきたいと思います。ですから試練はクリスチャンになった時にもう必ずやってくるということをぜひ覚えておいてください。ですから、自分にとってのね、苦しみとか悲しみとか、あるいは問題、納得いかないこと、あるいは困難、そういったものはたくさん出てくるということです。で、今皆さんもどうですかね。今いろいろな問題とか困難ありますか。まああって普通です。で、何も問題ない人はやはり、これからやってきますのでね、安心しておいてください。そして、その試練はね、当然許されることだということをぜひ覚えておいてください。そしてその時の対応に関してこう言ってるわけですね。で、さまざまな試練に遭う時は、だから私たちがいろいろな困難とか問題とか、納得できないこととか、悲しみがあったり、そういった時に、どういうふうに対応するか、その時はこれもそれをですね、この上もない喜びと思いなさいって書いてあるんですね。で、これはどういう対応するかっていうと、この上もない喜び、だからもうこれ以上ない喜びをしなさい、喜びなさいっていうことを言ってるわけです。で、これはですね、表面的な喜びではありません。ね、喜ぶふりをするとかね、わーとか言って喜ぶふりをするとか、そういうことではなくて、本当にこの心から喜びなさい、神様を喜びなさいということを言ってるわけです。そのためには私たちは、前にも学びましたけど、私たちの施策を切り替えていく必要があるわけですね。で、感情では絶対喜べないんです、そういう問題があったときに。で、その感情の言いなりになってたらいつまでたっても、その困難とか問題の中にずっといることになってしまうんですね。でも神様が言っておられるのは、その切り替えなさい、だからもう切り替えることにする、喜ぶことにする、で、これが信仰を使うことになっていくわけです。ですから、神様はですね、そういう問題が許されること自体がですね、 その後ろに神様が素晴らしい計画を持っておられるわけです。だから私たちにとってはそれは非常に問題があったとしても、困難があったとしても、実はその後ろに神様がそれを通しての素晴らしい計画を持っておられるんですね。で、それを私たちは知ってるわけです。で、それを私たちが本当に信仰を使っていくんであれば、その素晴らしい計画が表されてくるっていうことを書いてあるんですね。で、その後ろには神様の計画があるんです。そして私たちがたとえこんな問題があったとしても、それをそのままその中に沈み込んでしまうんではなくて、私たちには神様がおられるんです。そしてその素晴らしい神様がそういった問題をも許してくださってるんです。だからこそ神様に信頼して、そして神様が持っている計画のうちを歩んでいく。で、その時に私たちはですね、勝利を見ていけるっていうことになってくるわけです。で、多くの場合ですね、このそういった問題があると、その問題の中に自分が入り込んでしまう、問題を見てしまうんですね。困難な問題、あるいは悲しみ、苦しみ、そこを見てしまうんです。だから神様の言葉に立つんではなくて、自分の思いとか その問題の方ばかりこう見てしまうがゆえに、いつまでたってもそこから抜け出せないという形になってしまうんですね。そうじゃなくて、クリスチャンは神の言葉に立つ必要があります。で、神の言葉は何と言ってるかというと、全てのことについて感謝しなさいというのもありますし、また、この今日も、ね、こう喜びなさいということが書かれています。で、いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、全てのことについて感謝しなさいというのは神様の言葉です。ですから、そこに立ってそれを私たちの思いを切り替えてそれをやっていくんであれば、実はそこで神様が働きを進め始めてくださるということなんですね。なぜならそれは神様に従うことですから、ローマ書の8章28節にあるように、従う人に対してはですね、全てのことを働かせて神様は益としてくださるって書いてあるからです。ですからこれは素晴らしい約束です。そして、すいません。で、そのね、神様が必ず働いてくださるっていう確信に立って歩むんであれば、私たちはその問題があったとしても、困難があったとしても、神にあるその勝利が表されてくるんですね。最善がなされるんです。まあ、私たちにとっては時にはね、それが最善に見えない時もあるかもしれませんけど、神様にあってはそれが最善の形で表されてくるということなんです。でも私たちがその対応を取らなかった時に、このいつまでもその問題の中にいるということになっちゃうわけですね。でも私たちは、先ほど言いましたけれど、本当に神様を知ってるわけですから、神の言葉に立っていくんであれば、この解決が見られるっていうことをね、ぜひ覚えておいてください。そして、3節には、信仰が試されると忍耐が生じるということをあなた方は知っているからですって書いてあります。だから、この信仰が試されると忍耐が生じる、つまり、この信仰が試されると忍耐が生じるというのは、いろいろな問題が起きたとき、困難があったとき、苦しみがあったときにですね、それが、簡単には解決しないということを言っているわけです。忍耐が、ね、生じるということはね、ですから、必ずしも、まあ、もちろんすぐ解決するものもあるでしょう。しかし、その問題を通して、神様の対応をしていってもですね、すぐに解決が起きない。だから忍耐が必要になってくる。そして忍耐が必要であるということをこう言ってるわけですよね。そして、その耐える力が神様にあって与えられるということを言ってるわけです。で、これはですね、一つの訓練です。で、そして、4節にですね、その忍耐を完全に働かせなさい。そうすればあなた方は何一つ欠けたところのない成長を遂げた完全なものとなりますって書いてあります。だから忍耐を完全に働かせたら、つまり、 問題解決までですね、忍耐を持って主にある対応をしていくんであれば、あるいは問題解決まで忍耐を持って信仰を使っていくんであれば、そしたら成熟した完全なものとなります。つまり信仰がですね、しっかりと立った大人に、この信仰者として成熟したものになりますよということを言ってるわけですね。だから実は問題があったとしても、困難があったとしても、私たちがこの世もない喜んで、そして神にある対応をしていくんであれば、確かに忍耐は許されるかもしれません。しかしそれはですね、忍耐をしてそのために信仰を使っていくんであれば、必ず後で神様の技が表されて、そしてそれはですね、実は私たちのために神様が許されていることであって、その信仰が大きく引き上げられていく。そして私たちの、この神様に対する、この何て言うんですかね、信仰者としての段階が大きく引き上げられる。つまり信仰的に成長していくっていうことをこう言ってるわけなんですね。で、私たちがですね、多くの場合問題に、遭遇したとき、あるいは困難に遭遇したとき、苦しみに遭遇したときに、もうこんな問題解決できるわけがないとかね、そういうふうに思ったりする場合っていうのはよくあるんです。で、それは私たちが全てのことを知らないがゆえに、自分の能力範囲、自分の周りの知ってる範囲で、もう自分はダメだ、で、これはもうこれ以上耐えられない、そして諦めてしまうっていうことがよくあるわけですね。でも、その試練があってもですね、私たちは諦めてしまってはいけないんです。ギブアップしてはいけないんです。聖書に何て書いてあるでしょうか。第一コリントの10章にこう書いてありますよね。13節に、あなた方のあった試練は皆人の知らないようなものではありません。神は真実な方ですから、あなた方を耐えることのできないような試練に合わせるようなことはなさいません。むしろ耐えることのできるように、試練とともに脱出の道も備えてくださいますって書いてあります。だから、どんなに問題がある試練があったとしても、私たちにはそれがもう不可能だと思ってでもですね、神様がその試練を許されるのは、私たちが耐えられないような試練を与えてくださっているのではないということなんです。ただ自分で自分をこうもう勝手に決めてね、そして、そのどん底に落ち込んでいく、そういうふうになってしまう場合が出てくるかもしれません。でも神様が約束しておられるのは、それは、この耐えられない試練はないって書いてあるんです。だから試練があった時においても、神様にある対応をしていく、神の言葉に立って対応していく、それが重要だっていうことなんですね。そしてその時に、さっきも言ったように忍耐が必要だっていうことです。で、聖書に、出てくる人物でもね、たくさんの人は、いろいろ忍耐は許されてます。で、明確なのはこのヨセフです。で、詩編のね、105編の19節には、彼の言葉がその通りになる時まで主の言葉は彼を試したって書いてあります。彼を試したんです。何を試したかっていうと、実はヨセフの場合、神様から言葉をいただいたわけです。兄弟たちからね、兄弟たちが自分に頭を下げるようになる、つまり自分は偉くなるってことを神様に語られたわけです。ところがですね、現実どうなったかって言ったら、ヨセフはですね、兄弟たちに、裏切られるような形でですね、エジプトに奴隷として売られてってしまったわけです。で、奴隷っていうのはですね、今日本にそういう制度はありませんけれど、自由が利かないんです。もう主人の言いなりになるまま やらなきゃいけないんですね、全てを。 そして、だから今私たちが例えば困難にあったとしても結構私たちは自由に動けますよね。でもそういう問題じゃないんですね。もう奴隷って言ったら非常に困難な状況になってしまう。そして自分の自由も効かなくなってしまう。そういう状況にヨセフは追い込まれてしまったんです。でもですね、彼は耐え続けたんですね。そしたら今度はその神の言葉を握ってね。でも今度はそれからますます悪くなってしまったんですね。そしたら自分がやってもいけない、やってもいない罪で、罪人だということでですね、そして今度は牢屋に入れられてしまったわけです。牢屋に入れられたらその奴隷よりもっとひどいですね。奴隷って言ったらまだそこら辺自由に動けるかもしれませんけど、牢屋って言ったらもう牢の中でそれこそ本当に自由がなくなってしまうわけですね。でその中で、ヨセフはその神の言葉を握り続けたわけです。で今私たちが問題とか困難にあってたとしても、今日本にいる限り確かに、クリスチャンに対してね、いろいろな困難とか問題は許されてるかもしれませんけれど、しかし、まだ自由に動き回ることできるんですね。でもヨセフはもうそういう状況じゃなかったんです。で私たちが問題に直面してたとしても、そんなヨセフほどひどい問題には直面してないですよね。なんか人に言われたとか、あるいはお金を失ったとか、なんかで損害を受けたとかですね、そういう部類っていうのは、その自由がなくなるのに比べればどうってことないことです。でそのヨセフはですね、なんとその言葉の成就がなるまでになんと20年以上もかかってるんです。でそういう奴隷とか、あるいは牢屋に入れられた中でですね、ずっと神の言葉を握り続け、そして、神様言われた通りにですね、偉くなってエジプトの2位の地位についたわけですよね。そしてどうなったかっていうと、結局兄弟とかお父さんたちにですね、食料がなくなったがゆえに、そのヨセフのところに来ざるを得なくなって、そして、ヨセフにお辞儀をしてですね、この食料を買いに来たわけですね。で神の言葉が成就がなったんです。やはり長い時間ですよね、忍耐を持って。そして忍耐を持って、それで、その確かに神の言葉の成就があったんですけれど、結局そのヨセフがそこの第二の地位に就いたがゆえに、ユダヤ人のその十二部族の人たちが来てですね、結局それで守られて、そして十二部族がみんな生き続けることができたわけですよね。で神様の計画がそこにあったわけです。で確かにその問題っていうのは困難とかいろいろ問題は許されます。でもその時に私たちはですね、神の言葉に立って歩むときに、神様が約束されている言葉に立って歩むときに、私たちはその中における勝利を見ていくことができるんです。で多くの人たちはこう何か問題があったとしてもですね、すぐ諦めてしまったり、まあ対応はするわけですね、喜ぶとか感謝するとか。でも問題がすぐ解決しないと、もうすぐ諦めてそれをやめちゃったり、そして、ギブアップしてしまうわけですね。もうこれは絶対解決はならないだろう、そして諦めてしまう、そういう場合がよくあるんですね。でもそうじゃないんですね、諦めるともったいないです。で私はですね、小学校1年生の頃にピアノを習ったんですね。で、親からね、勧められて習ったんですけれど、やっとけばね、後々いいとか言われて、勧められてやってたんですけれど、最初やってたの時はまあ、良かったんですけれど、でもちょっと進んでてね、難しくなって、それで家にピアノがなかったので、なんか紙の鍵盤みたいなのがあってですね、それでこうやっても音は出ない。それでつまんなくてね、それで、やってたらやっぱしね、周りで友達が野球やったりして遊んでるのでね、で結局そのピアノを学ぶことっていうのは諦めちゃった、ギブアップしちゃったんです。 で結局野球ばっかしやることになっちゃったんですね。で今考えるとね、それってすごいもったいないなと思いますよね。今やったら賛美でこうかっこよくキーボードでも弾いてたかもしれないのに、それがなくなっちゃったんですね。で諦めちゃったんですよ。でそれはまあ自分のね、人間的なあれかもしれませんけど、神様が約束してくださってる言葉っていうのには力があるんです。だからそれを諦めてはいけないんです。諦めたら損してしまいます。で、このやり続けるときに、そして、神様が言っておられる事柄をしっかりと握って歩むんであれば、私たちはその中で必ずその神様の計画が表されて勝利を取っていくことができるということなんですよね。でやはりその忍耐っていうのは必要になってきます。そしてしつこくそれをやっていくっていうのは必要になってきます。以前ですね、私が牧会しているところに、子供でね、すごいアトピーの子がいました。で本当にかわいそうになるぐらいね、小さくてあれなんですけど、もう顔中が、まあ手もそうですけど、皮膚がねボロボロめくれてくるわけですね。そして教会にやってくるとかゆいのでね、自分の手でもかきむしるわけですね、顔やなんかを、手やなんかもね。そして、2人兄弟いたんですけど、1人の方はねもうあまりにもかえって泣き出すので、親がね、ある時なんかミイラみたいなのがやってきてですね、一体どうなったのかと思ったら、書いたらいけないから、その子供をですね、もう包帯で巻いてですね、もう全部書けないように包帯でこう巻いてきてやってきたんですね。でもそれでも、その親はね、その神様が必ず癒してくださるっていうその信仰を持って、そして、祈り続ける、そして感謝し続けるっていうことで、どんなにギャーギャー泣いてたとしても、どんなにその体調が悪かったとしても、熱があったとしても、その親はですね、その教会にその子供たちを連れてきたんです。そして礼拝が終わった後、必ず感謝の祈りをして、そして癒しの祈りをしていったんです。忍耐を持ってやり続けていったんです。で確かにその1週や2週やあるいは1ヶ月2ヶ月3ヶ月で、癒されたわけではありません。でもその親はですね、本当にその癒してくださるということを信仰を持って、そして、祈ってください、祈ってくださいって聞き続けてですね、そして、最終的にどうなったか、癒されちゃったんですね。でもう皮膚もね綺麗になっちゃって、本当にこの人、この子アトピーだったのって思うぐらいに皮膚が綺麗になっちゃったんですよね。神様が勝利を表してくださったんです。で多くの場合、少し何かが症状が変わらなかったり、問題解決が見なかったりすると、そこでやめてしまう場合があるんです。でもそうじゃないんです。神様は私たちの忍耐をも見ておられるんです。忍耐あってやってるかどうか。そしてその耐えられないような試練は与えられないって書いてありますよね。だから問題があったとしても、確かに自分ではもう大変だ、困難だって言ったとしても、神様の言葉に立って、もうここでは喜びなさいって書いてあります。喜んでいくんであれば、あるいは感謝していくんであれば、祈っていくんであれば、その問題は必ず解決するということです。主にあって、そして、私たちはその主の栄光を見ていくことができるということですよね。で諦めちゃいけないんですね。忍耐を持ってそれをやり続ける、忍耐を持って感謝し続ける、忍耐を持って祈り続ける、忍耐を持って喜び続ける。その中で私たちはこの神様の素晴らしい技を見ていくことができるということをぜひ覚えておいてください。特に、これからの時代っていうのは大変な時代がやってきます。聖書を通して分かることは、いろいろな、ね、クリスチャンに対する迫害も出てくるでしょう。しかしその時に本当にすぐに諦めてしまったんであれば、その問題解決も何もできなくなっちゃうことが出てくるわけですね。でも私たちが本当にこの神の言葉に立って歩むんであれば、感謝し喜び祈り求めていくんであれば、神の勝利を見ていくことができるんです。 神の勝利を私たちは見ていくのです。私たちにはできないことであっても、神様は勝利を表してくださるんです。でその時に忍耐が必要なんです。で、私たちがそれに従っていく時に、確かに、問題はあるかもしれません。苦しい目に遭うかもしれません。でも最終的には勝利を見て、そして私たちがそれをやっていくんであれば、信仰が大きく成長していくっていうのをですね、ぜひ覚えておいてください。神様はこの今日の箇所を通して、本当に問題があったとしても、忍耐を持って神様にある対応をしていくんであれば、私たちを成長してくださるということを言っておられるんです。で、私たちはいつまでもこの子供でいるわけではありません。成長していくときに、さらに神様の素晴らしさを見ていけますし、そして神様の持っている計画がさらに私たちを通して表されていくということをぜひ覚えて、そして共に歩んでいきたいと思います。それではお祈りします。愛する天の様、あなたの豊かな恵みと祝福をありがとうございます。私たち一人一人に計画を持って導いてくださっていることをありがとうございます。この今もその困難、自分で困難だと思っている、あるいはこの、大変な状況にあると思っている方がおられますけれど、しかし、私にある解決を求めていきなさいと言われます。自分で、こう何かしようとするがゆえに、いつまでたってもその状況から抜け出せない、という方がおられます。そこに今この主が触れていくと言われます。信仰の対応を取り、私にある勝利を見ていきなさいと言われます。またこれからさらに私は私の大きな計画を進めていくと言われます。それで、このさらに徹底したこの信仰を用いるということに関して、それを実践していきなさいと言われます。一つ一つこの信仰の実践を通しての技をあなた方は見始めると言われます。またそれを証ししていきなさいと言われます。それでは癒しのためにお祈りしたいと思います。この罪があるとですね、祈りが聞かれない場合があります。それですから、全員で罪の悔い改めの時をお持ちしたいと思います。愛する天の様、どうぞ今癒しの霊を注いでくださり、あなたの力ある御業をお一人一人のうちに働かせてくださいますようにお願いいたします。あなたがこの癒し主であられ、また解放主であられることをありがとうございます。今さらに、この御霊の賜物を豊かに表してください。癒しの御業を表してください。アルバルスパンダラスパスパルバスパスパルバスパルバスパルバスパルバスイエス・キリストの皆によって、この病の力を打ち砕く。イエス・キリストの皆によって一人一人の精神と肉体に働く病に命ずる。癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。イエス・キリストの皆によって、この精神と肉体に攻撃していく病の霊を完全に封じしまる。首が痛い方がおられます。そこに今主が触れておられます。その癒しを感謝して受け取ってください。また腰が痛い、ちょっと腰の下の方が痛い方がおられます。そこに今主が触れておられます。その癒しを感謝して受け取ってください。また胃腸の調子がちょっと悪い方がおられます。そこに今主が触れておられます。その癒しを受け取ってください。また指がちょっと痛くて動かしにくい方があります。そこに今足が触れております。その癒しを受け取ってください。また歯茎がちょっと悪い方があります。今そこに足が触れております。それを信仰を持って感謝して受け取ってください。イエス・キリストの皆によって一人一人の精神と肉体のイエス・キリストの癒しを宣言する。あなたの豊かな恵みを感謝します。イエス様のお名前によってお願いいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。 ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ願わくは主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが今私たち一同ともに豊かに常しえにありますように。アーメン。